ある限りに考察するためのそこではまず起源という概念について考察するので、しかしなぜ起源概念があるそうですね、重要なのは、これはエルソンの歴史観とか切り替えればある歴史哲学が起源概念の中でいると濃く現れているからです。コラムはエルソンの論争の方法は哲学の結論自体でも重要です。危険論という形式を注目し、そこに旅行哲学の独創性を見いだされる。サロマンスキーは、その起源情熱が彼の時代の精神、つまりホンディアクラによる啓蒙思想の精神と一致していると述べている。彼は最初の効果が始まる厳密に関係づけられた原因と結果の連鎖を展開する形式的説明を全て求めている。このような点において彼は自らの正義の精神と一致しているのか。しかしこの発表ではこのサロマンスキーの解釈と反対のことを提示すると、すなわち嘘の起源論という論述形式より明確に言えば、彼の起源概念は同時代人の人々は一線を隠している。嘘の起源論はサロマンスキーが指摘するような原因と結果の連鎖を展開する形式説明ではない。もっと言えば原因と結果の連鎖ではなく、原因と結果の連鎖に嘘は断絶を置く。平等論の中で嘘は様々な事象について語っていないということは多くの研究者によって指摘されてきた。自然の叫び声から分析を得ない行為、所有の起源について、すなわち社会状態、自然状態から社会状態の移行の起源について、嘘は明確な回答を与えず、暴力的な破局的な中断が自然状態と社会状態の間には存在している。この自然状態から社会状態を描くことができない嘘の起源論は嘘を研究なんて低く評価されてきた。例えば、どうやっては自然状態から文明状態で、あるいはもしその表現を複数なら、純粋に本能的な生活から合理的な生活への移行は嘘の体系中最も弱い部分であると主張している。またヘーゲル・ディンガーは嘘が神の設立という超越的な力を持ち出すことによって自らの理論の論理的不義を解消していると判断している。しかしながら、移行の起源を語れない嘘の起源は彼のロジックにとって必然的だったと。なぜなら嘘は自然状態を性的な閉じたシステムとして構築し、理論的移行を記述することは最初から負担しているからである。この点に関してバチコは一見したところ、平等論の著者は自然状態から社会状態の移行の問題が問われることから逃れるように、自然状態という観念を構築したように見える。自然状態が出口のないような閉じた円環であるように見える限り、自然と文化の対立は激しそうだと述べた。つまり駒田氏が指摘したように、武装にとって移行の記述の哲学は両者自然状態と社会状態の本質的再生を強調するために不可欠の論理であり、自然と人為を徹底的に対立させ人為の自然さを強調しようとすることが理想の平等論の唯一の案である。このような解釈に我々も同意すると。しかし本発表では別な角度から理想を読む。つまり理想の起源論という形式、あるいは起源概念、または歴史一つの方法に目を向けてこそ理想の平等論の独創性を見出すことができるのではないだろうかと。起源論という問い自体はソクラテス以前から哲学の対象であった。万物の本源、起源は何であるか、ある人はそれを見つかすい、またある人はそれは神だと言った。このように哲学という知識そのものが起源論を通ったというように、しかし純粋啓蒙思想以外に起源論という幽霊に取り付かれた提供はないといっても過言ではない。実際に1866年に設立されたパリ言語学会では、その規約の第2条に言語の起源と普遍言語に関する論文を受け付けないと記している。このように、起源論に取り付かれた啓蒙思想の中で、本発表では武装の起源に注目すると。なぜなら、何と言ったように、武装の起源論は同時代人の他の起源論と明らかに異なり、不平等の起源、言語の起源を指し示すことを武装は避けているからです。つまり、嘘の起源論は起源論の体裁を取っていない。ここから嘘における起源概念は同時代というのはそれとは異なっているのではないかと考えました。で、以上が先行研究を踏まえた問題の所在でして、次にコンディアクによる起源概念と嘘のそれを比較していきます。不平等論は1754年にジョン・アカデミーの人間たちの間の不平等の源泉は何であるか、そしてそれは自然法によって是認されるかという説問に対して、ルソーが書いた検証論文である。 他の王者はアカデミーの説問を書き換えることはないのだが、ルソーはその質問の源泉するという言葉を聞いて、オリジンに書き換えた。この書き換えは単なる書き間違いだろうか。いや、そうではない。なぜなら、平等論の中で、自然の平等の源泉が何であるかを問うことができない。深き源泉という語をルソーは読み取っていたのだ。では、一体このタイトルの書き換えにはどのような意図をルソーは込めていたのだろう。不平等論及び言語起源論の中で、起源という言葉をルソーは定義することはしない。それをまず、当時の起源概念に着目しよう。例えば、百科全書のリトルシップと思われる起源の項目では、あるものの始まり、誕生、方が、現実との説明がなされている。次に、同時代の有機化によって編纂されたという事件を、理論の定義と同様に、起源は、あるものの始まり、誕生、現実、原点と定義されている。また、いかのようにも説明されている。起源という言葉は、ある結果の原因、あるいは原理の分離をとしてしばしば用いられると記されている。この理論の定義と、それを打ち定義の中に、中学世紀において起源は、原因、感情、原理を意味する非常に曖昧な語であることがわかる。次に、翻訳の定義を導きます。彼は、自身の類型地点の中で、起源を定義している。彼の起源の項目を見ると、以下のように、原理と始まりを参照するよう指示される。では、まず原理概念から見てみます。原理、原因、起源は一つの結果に関係する。原因とは生み出された一つの結果、あるいはその契機であるものだけを指し示す。原理とは一つの結果を一つの原因、一つの結果を一つの原因そのものから引き出すところの一つの原因であると。起源とは遠くにある原因、すなわち原因であると。したがって起源と結果の間には複数の中間的諸原因が存在する。まず、原因とは生み出された一つの結果、あるいはその結果の契機であるものだけを示す。こういうコンディアクトの定義の技術法は、一つの原因は一つの結果に関係し、常に、ある結果にはある原因が存在するということで、例を使って考えてみよう。床の上で潰れたリンゴが潰れていたら、それはリンゴが落下するのである。つまり、潰れたリンゴという結果は、リンゴの落下という原因である。次に、この因果関係を引き起こす原因、つまりより上位の原因がコンディアクトに定義する原理であると。先ほどの例を使って表現すれば、リンゴが落下して潰れるという因果を引き起こす原因は重力、すなわち万有引力ということができます。つまり、重力がここでは原理となる。しかし、コンディアクトにおける原理概念は単純なものではない。科学者としてのコンディアクトを浮かび上がらせた山本氏の研究は、コンディアクトの原理概念のブレについて言及しています。体系論の中で、コンディアクトは天文学者の初天体のそれぞれの運動を測定するという作業を、放射探究は成功が期待できるとして評価している。しかし、自然学者が地球、宇宙がいかなる調べによって形成され維持されているのか、自物の第一原理は何であるかを発見しようと企てる。これは失敗するほかない無駄な好奇心であるとコンディアクトは述べる。そしてコンディアクトのニュートン評価はこの見方に関係する。ニュートンは自然の第一原理を見抜こうとしたとか想像しようなどということに取り組んだのではない。ところがコンディアクトは同じ体系論の中で原理についていかのようにも述べている。機械工学は我々が物体において観察した力を利用することを教えてくれる。機械工学は運動の法則に基づいており、自然を模倣することで自然と同じように諸現象を見出すのである。それゆえ、機械工学における体系は物理学における規則と同じ規則に従う。例えば、複雑な機械や時計において原因と結果が進行するのであるが、そうした進行の原理は最初の原因にある。ここで一つの矛盾が生じる。すなわち、このコンディアクトの一文は先ほどニュートンを評価した理由に矛盾するのではないか。その矛盾について山口翔平のように指摘している。コンディアクトは原因と結果の進行の原理とは最初の原因であると述べていたのであった。つまり、ここではコンディアクトは原理を一連の現象を開始させる最初の原因となる現象だと考えているようである。時計など実際の機械について言えば、一連の歯車を回転させる最初のバネ仕掛けの運動が原理だということになる。そして、原理についてのこうした見方を太陽系に当てはめるなら、最初の惑星を運動させた力が原理だということになるであろう。しかし、それでは、原理は万有引力であるどころか、 彼が帰還するところの自然の第一原因、すなわち第一原理だということになってしまう。このように根治訳の中で原理概念は2つの意味内容、には2つの意味内容が存在する。1つ目がある運動、つまりある因果関係を引き起こすところの原因である、原理である。例えば先ほどの話という番組、この意味での原理は非直感的である。なぜなら常に我々はその原理を観察することができるからである。2つ目は根治訳自身が批判している時間的、歴史的に最初にやった第一原理である。それゆえ我々は一かげで考える、すなわちこの2つ目の原理こそ根治訳が類語地点で出てくる危険概念ではないだろうか。類語地点の中の危険概念の概念規定、危険の概念規定、根治訳は2つの説明を危険に与えています。まず原因と危険とは遠くにある原因であり、原因はそれが引き起こす直接の血管との一組の因果関係として根治訳に定義されるが、起源はそうではない。二つ目の説明に目を向けると、起源と結果の間には数の中間的諸原因が存在すると、この説明を図式化してみると、1のようになる。愛の図式化は根治訳の真意を切り取ることを妨げてしまうかもしれない。しかし根治訳の原理の最初の定義である、原因と結果は二つで一組であるという定義、すなわち原因とは生み出された一つの結果、あるいはその経緯であるものだけを指し示すを思い起こせば、図1のように起源と結果は中間的諸原因の連続によって一直線に結ばれると考えることができる。では類語辞典の原理項目における起源の記述から根治訳の参照性を指示するもう一つの項目、始まりを見てみよう。始まりとはある事柄の最初の部分、あるいはある事柄が存在する最初の瞬間である。誕生とは現れる瞬間である。起源とは誕生が追っているところの原理である。ある家の創始者はその起源である。一人の子供は母の体内の兄その始まりを持っており、彼の誕生とは彼が世界に現れた時である。まず根治訳にとって起源とは原理や始まりとの影響である。原理としての起源とはある結果に対する直接的な原因ではない。すなわち起源とは遠くにある原因である。ある原因がある結果を引き起こすことを可能にする基盤こそが原理としての起源なのであると。このことを説明するために項目の始まりという項目の中で根治訳は家族の比喩を用いている。彼は一人の子供をある一つのある結果として考える場合、家の創始者を起源として、母の体内を始まりの場として、出産を誕生として例えている。子供が誕生するためにはその家系の存在が必要条件なのであり、つまり必要条件であると。つまり家の創始者が、誕生というところの原因である。なぜなら家の存在という原因によって母の体内の中で子供は始まりを持つのが、子供がその体内の中で成長するためには多様な原因が存在する。例えば細胞分裂や血の多くの栄養なんだと。そして最後に出産されることによって子供は誕生する。起源としての家の創始者から結果としての子供の間には根治訳が言うように複数の中間的諸原因が存在すると。原理始まりの2項目における危険概念を検討した結果、根治訳は起源をある結果の間接的かつその結果と直接的に結ばれる原因と考えていたということが分かる。このような最初意味の起源とは根治訳が体系論の中で探求することを無駄だと形容したところの第一原因である。なぜなら起源とはある結果の原因であり、その隔たりの間には複数の中間的諸原因という因果関係の連続が直接配置されているからである。人間認識起源論においても起源を最初の原因として根治訳は考えている。人間認識起源論の条件で根治訳は先人に対して批判すると。しかし哲学者としては哲学的に誤っていることだけを指摘するだけでは根治訳は満足しない。彼らが誤りに陥って最初の原因に遡る必要を根治訳は説く。しかしこうした哲学者たちのあれこれの誤りを発見できたとしても、その原因が抜けなければ十分ではないであろう。つまり誤りの一つの原因からそのまた原因へ遡り、最初の原因まで遡らねばならなくなる前に、ここからわかるように 本略における危険概念の意味内容は、ある事象における最初の原因であると言える。では、ルソーの場合はどうだろうか。上述したように、平等論の中でルソーは、様々な事象の最初の原因について直接述べることがされている。人は身振りの代わりに声を分節化することを思いついた。また、これは第二部の最後の事象の方なんですけども、土地を囲い込み、これは私のものだということを思いついた最初のものだ。というように、起源を曖昧にしている。すなわち、平等論で描かれる、自然状態から社会状態に至る人類史は、定裁上連続性を持っているように見えるが、言語や所有の誕生のところで、ルソーは断絶を進めた。この断絶は、ルソー哲学の中心にも潜んでいる。ルソーが規定する人間の魂における哀れみの情と並ぶ自己完成能力にも断絶が存在する。人間の進歩あるいは堕落、それらを引き起こす自己完成能力は、確かに人間を不平等にするあらゆる原因の原点ではある。しかしそれゆえ自己完成能力は自然状態や社会状態を栄光させる原因ではあるが、それ自体では潜在的なのであって、顕在化するためには外的原因の偶然の協力が必要なのであると。自己完成能力は社会的と、そしてその他の自然人の人間が潜在的に復活した諸能力は、それら自体では発達することは決してできなかったであろうということ、そしてそれらの諸能力を発達させるためには複数の外的原因の偶然の協力が必要であったこと、その外的原因は決して生じないこともあり得たこと、そしてそれらの原因がなかったなら、自然の人間は永遠に原始的体制のままであっただろうということを私は示した後に、私に残されている課題は以下のことである。すなわち、人間という種を堕落させながら、同時にその理性を完成させることを可能にし、ある存在を社会的なものにしながら、同時に邪悪にもした様々な偶然を、そして人間と世界と遠くの地点から我が見ている地点にまで連れてくることを可能にした偶然を考察し、関連付けなければならない。上記の引用を見ると、ルソーは言語、所有、自己完成の顕在化の原因を偶然だと主張し、本人の考える最初の原因としての起源を知ることをしていない。すなわち、最初の原因を確定し、そこから因果関係の連鎖を論理的に追って説明するという根源的危険論を、ルソーは不平等論の中で行っていたのではないと。では一体どのような方法によって危険論を描こうとしたのだろうか。その方法についてルソーは、不平等論第一句末のところで5つの命題の形でそのことを述べていると。で、以下は原文を載せまして、箇条書きで抜き出してきました。1つ目が、真実が少ない出来事を時の経過が受け合わせをするということ。二つ目が、極めて軽微な原因でも簡単なく作用するときには驚くべき力を発揮するということ。三つ目が、ある種の過程は一方において排除することもできないものであれば、他方において事実としての確実性を与えることもまたできないものであるということ。四つ目が、二つの事実が所有のものとして与えられ、それを未知のあるいは一とみなされている一連の中間的事実によってつなげなければならないとき、歴史が明らかであればそれらの事実を与えるのは歴史であるが、そうでない場合はそれらをつなげることのできる似たような事実を確定するのは哲学であるということ。最後に5つ目が、実際に起きた事柄に関して言うならば、事実というのはそれらの類似性によって我々が想像するよりもはるかに少数のいくつかの種類に還元されるということ。以上の5つの命題こそがルソーの歴史哲学の核心であると。この発表では5つの命題すべてを詳細に検討することができない学問の研究の足がかりについて述べた。命題1はゴールドシュミットの説によれば、ビュッフォンの地球の歴史と理論からのものであると。平等論第2部でも同様の記述を見ることができる。例えば、出来事が起きるのが遅ければ遅いほど出来事が描写されるのは早いということである。命題2については第2部で同様の記述を見ることができる。気候や空気や食べ物や生活様式や一般に関する習慣と言われているものがいかに大きな影響を及ぼすか、そして特に同じ原因が何世代にもわたって持続的に作用するとき、それらがいかに驚くべき効力を発揮することになるか知らないのである。また、 ということは、その最近の研究によって極めて軽微な原因に類似する感じられない原因という表現が、さまざまなルソーの政治的著作の中に禁止するということが明らかになっております。これはルソーの歴史哲学が労働論限定のものではなく、彼の哲学体系に含まれる、全哲学体系に含まれることを示しています。命題3では、ルソーが第一で描く、ちょっとここは話を飛ばす、ちっちゃったんですけど、ルソーが第一で描く例としての自然状態のタブローの必要性を強調するものである。生成的方法という手法を取るルソーは、何らかの最初の出発点から始めなければならない。法によって排除することもできないのだ。しかし、その出発点は事実でもないと。その出発点は社会関係のゼロの状態であり、自然状態の内的要因によっては社会状態が移行したいと。これは今までの研究で言われてきたものです。命題4は、ルソーと比べて非常に重要であるというふうに、私は考えます。まず、命題が指示する2つの事実とはあるのか。一つは、平等の第一で繰り返される、繰り返して決めされる自然状態のことである。事実と書かれているが、この事実は現実の事実ではない。すなわち、全くの虚構でも事実でもない、脅威の過程であると。もう一つは、ルソーが言う平等に満ちた先制的支配の状態であると。この二つの事実をどのようにつなげるのか、それは一連の中間的諸事実によってである。ルソーは中間的諸事実という言葉を言うのを用いて、我々はコディアックの言葉を述べると。それは、類用視点の中でコディアックが用いていた中間的諸原因という言葉である。コディアックは第一原因としての原と、ある結果の間には中間的諸原因が存在すると述べたが、ルソーは中間的事実という表現を用いる。すなわち、2つの事実の間にルソーは因果の連続体を置くことをしない。その間には、人類学や哲学、または記録といった歴史的資料があればその事実を排除し、それがない場合は哲学、すなわち、哲学的推測を用いて、人間の魂の連続的、推移連続的な発展を描くのである。それゆえ、ルソーの平等論第一部と第二部で記述される各々の状態には断絶が存在し、因果関係、因果論的な説明を失速をするルソーの姿勢を平等論では見ることができる。命題後もゴールドシュミットによるビュフォンの影響のもとにあると。地球の理論と歴史の中でビュフォンは、地上の表面の無数の変動、大混乱、個別的変化、変質を海水の自然的運動のような一般的原因に関連したと。この5項目を見ると、ルソーがいかにビュフォンに持っていたかが分かると。つまり、自然学者としてのルソーを見ることができます。本発表では、ルソーの歴史哲学を考察するにあたって、その歴史哲学の 本質が表出している起源概念を、コンディアックのそれとの比較、検討比較を通じて行います。その結果、ルソーにおける起源概念は、コンディアックが述べる最初の原因としての起源ではなく、ルソーの起源は常に断絶が含まれているということが明らかになった。すなわち、論理的因果関係の連鎖によってではなく、断絶した諸事実を語ることがルソーの不平等論における基礎ものなのであり、ルソーは、そのことからルソーはコンディアックの起源の観察だったしという。そして、ルソーの起源論はビュフォンの方法論と類似関係にあり、この方法論はルソーの政治的著作にの至るところで見ることができる。ここに、ルソーの歴史哲学の実態を見出せるのではないかというふうに考え、研究しているところです。以上です。
はい、ありがとうございました。今、ただいまの、視聴者の発表、先行研究とか、こういった医療機関の、企画など、様々な、資料、での参照が豊富で、まあ、発病経路の問題を進めるからしか、発表だったと思います。で、その、質疑応答に移りたいと思いますけれども、皆さんの方から、まあ質問等のある方は、お名前をお伝えしていただきたいと思います。では、よろしくお願いします。